光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近報殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近報殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
脇坂陽子です。
おはようございます。脇坂さん、
はい、
今日のスペシャルゲストはご夫婦です。
そうなんです。穏やかな素敵な感じのお二人がスタジオに来てくださっています。
いろんなことがあっての今でしょうけれど、祈りを中心にしたご夫婦は主が大いに祝福なさいます。
そうですね。共に祈る中でお互いの思いを尊重し、尊敬し合い、信仰の友となる、そんな夫婦のあり方、いいですね。
そうですよね。祈りの中でお互いを理解し合う、認め合うというのは、聖霊様が夫婦としての絆を強めてくださいますよ。
お二人がどのようにしてキリストに導かれたのか、お聞きするのが楽しみです。
はい、では脇坂さん、早速始めましょう。
はい、近報殿福音の光。今朝は大阪聴討会から山下義弘さん、久代さんご夫妻をお迎えし、近報殿特別番組をお送りいたします。では若竹先生、よろしくお願いいたします。
山下さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。早速ですが、まずご主人様からキリストとの出会いをお話しいただけますか。
はい、キリストとの出会いは1959年、18歳の時でした。フェスティバルホールでボブ・ピアス先生招いての伝道集会がありまして、そこへ参加しました。で、その後大阪日本橋教会に紹介されて行きました。
どのようにしてフェスティバルホールでの伝道集会を知ったのですか。
はい、その時の私は夜中に通う高校生でした。朝9時から仕事に行くのですが、それまでよく朝日放送を聞いていました。そのラジオで何回もフェスティバルホールでの伝道集会の案内を聞いていました。なんとなく行ってみたんです。そしてそこで教会を紹介されたのです。しかしその時の私は将来への目標、これから何をするのか、人生についても分からず、その日暮らしの毎日でした。と言いますのは、その時の私には大変大きなハンデ、コンプレックスがありました。それは人前で話そうとすると緊張して話ができない。特に国語の時間の折、教科書の輪読の際、最初の第一声が出ないのですから、暗い惨めな自分でした。当然、人間関係もダメですし、協調性もない、孤立無援であったように思います。今思うに、この時神様がフェスティバルホールの伝道集会に、そして教会に私を招いてくださったのでしょう。紹介された教会で、ある兄弟が私の話をずっと辛抱強く聞いてくださり、聖書の御言葉を示し、祈ってくださいました。神様は、その兄弟を通して私を育み、生きる目的、喜び、生きがいを、聖書を通して教えていただきました。暗闇の中を悶々としていた私に、聖書は語りかけてくれました。当時の聖書は口語訳でした。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから。私の首輝きを追 私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。新約聖書、マタイの福音書11章28節からです。聖書の御言葉に、それまでに知ることのできない安心を、喜びを、生きる目的をいただきました。私は、常識もわきまえず、自己主張の強い自分であったものですが、変えていただきました。聖書が私の常識となりました。ごく小さなことに忠実なものは、大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは、大きなことにも不忠実である。ルカの福音書16章10節の言葉です。飽き性で継続できない私は、この御言葉により変えられました。いつの間にか、やり通すことができるようになりました。そして時間の経過とともに、喫音からも解放されていきました。
主に感謝します。聖書が自分の常識。私もこうでありたいと思います。では、この次は奥さんにもお尋ねします。キリストとの出会いをお話しいただけますか？
はい、私が初めてキリスト教に出会ったのは、高校3年生の時です。同じクラスの人で、席が前と後ろで、こんな集会があるので行こうと誘ってくれたのがきっかけです。内容も何も知らないまま彼女についていきました。それは1959年、フェスティバルホールでボップ・ピアス博士の大伝道集会、クリスチャン・クルセードが行われていて、それに招かれたのでした。
あれ？ご主人さんと同じクルセード？
はい、後でそのことは分かったのです。キリスト教というものを全く知らない私は、大きなホールでの音楽の演奏や、きれいな歌声とお話に圧倒され、今までに感じたことのない空気感、そこにいる人々の温かい雰囲気と、心に打たれるものがありました。最後に招きには、いつの間にか前に出てお祈りを受けていました。当時の私はあまり裕福な家庭環境でなく、心に渇きを持っていました。初めて知るキリスト教の神様の愛というものを感じました。聖書にはヨハネの福音書3章16節で、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためであると書いてありました。教会を紹介され出席することになりました。しかし教会に行っていることを知った家族はキリスト教というだけで毛嫌いして、教会に行くことを猛反対しました。教会から帰ると、家族中の者から、どうしてそんなところに行くのか、と怒られました。父に叩かれたり、追いかけ回されたり、ひどい目に遭いました。お祈りは、お風呂の中や布団の中でしました。そんな時なぜか、姉の机の上に一冊の聖書が置かれていました。この聖書も神様からの不思議な贈り物だったと思います。私の初めての大切な聖書となりました。長い間愛用させてもらいました。教会は私にとってほっとする、心休まる場所でした。
神様に行こう場所があるというのは感謝ですね。そして、お二人は同じ教会に導かれたのですよね。
はい。青年会の活動で知りました。当時の青年会には多くの女性がおられましたが、 いつの間にか惹かれていきました。
実は主人は努力家で、望んでいることを最後までやり遂げようとするところがあり、尊敬しています。
いや、仲がいいのですね。ところで、お二人ともご夫婦揃って毎週月曜日朝早く玉造にある大阪クリスチャンセンターに出向かれておられますよね。
それは超党会の集まりですね。大阪クリスチャンセンターの2階で毎週月曜日朝7時から礼拝と祈り、朝食会と近況報告をしています。8時ごろには終わります。
その集まりはどなたでも参加できるのでしょうか？
はい、カソリックの方もプロテスタントの方もいらっしゃいますよ。
あ、そうなんですね。垣根を越えた超教派の集まりなんですね。その超党会、どのようにして始められたのでしょうか？
大阪クリスチャンセンター、略して OCC と言いますが、その OCC が建造されたのは1956年12月27日でした。その時にそれぞれ教会の異なる14人の信徒が集まって、完成したセンターをどう使うか祈りを持って話し合われました。そしてこの OCC は祈りのセンターにするべきと確認し、その翌週1957年1月14日月曜日朝7時から今と同じプログラムで開催し、その時は朝食祈祷会と呼ばれていました。その後、会を重ねるごとにその集まりのニュースを聞いたクリスチャンや OCC に宿泊しておられた、当時は宿泊施設がありました。今の OCC にはありませんが、その宿泊施設に泊まられておられた全国からの信徒や牧師先生が参加し、その超教派の祈りに触発された方々がそれぞれの地域で開催され、全国に広がっていきました。その後、名称も現在の超党会に変更され、今年で67年になります。
67年ですか。超党会がこの大阪の地から日本国中に広がっていったのですね。今で何箇所ぐらい開催されていらっしゃるのでしょうか？
はい、現在は全国に約240箇所ほどあります。集まりを重視する超党会は、教会もそうですが、コロナによって痛手を被りました。しかしコロナ禍によってリモートでの祈り会も増え、リモートによる超党会も生まれてきていますし、また祈りの力によって再開するところもあれば、新たな超党会も生まれつつあります。主に感謝です。私たちは祈りには力があると固く信じ、祈りの輪が広がればと願っています。
アメン。ところで、主の恵みはたくさんあると思うのですが、超党会絡みでの最近の恵みってございますか？
はい、実は九州の息子が召されましたが、息子が受選できませんでしたが、孫が洗礼を受けました。それも元を正せば福岡超党会の皆さんのお祈りとお導きがありました。主に感謝します。
嬉しいですね。遠方の超党会同士の祈りを中心とした交わりも超党会の醍醐味でありますね。教団教派の垣根を越えて、教職の先生や信徒という枠組みがあったとしても、心一つにして祈り合う、励まし合う集まりの超党会、超党会から静かなるリバイバルが起こることを期待しています。今日は短い時間でしたが、貴重なお話をありがとうございました。 山下義弘さん、久代さんご夫妻でありました。
こちらこそありがとうございました。
お互いを尊重しつつ支え合っておられる仲のいいご夫妻でしたね。大阪超党会で捧げられている垣根を越えた多くの祈りを神様が確実に聞いてくださっていることを思います。この祈りの輪がますます広がりますよう願います。山下義弘さん、久代さん、今朝はありがとうございました。ここでリスナーの皆さんへのご案内です。朝早い放送を聞き逃しがっかりされたこともあるかと思います。でも1週間以内ならスマホやパソコンで聞くことができます。スマホやパソコンでラジコというアプリを開いてください。そして探す、または虫眼鏡のマークから福音の光を検索すると1週間以内の放送を聞くことができます。今朝の山下さんご夫妻の放送も今日から1週間以内でしたらお聞きになれます。ただし土曜日朝の放送は金曜深夜、日曜日朝の放送は土曜深夜に分類されていますのでお気をつけください。ラジコアプリのご紹介でした。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金放伝は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金放伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りいたします。天の父よ、どうか主の御教えによって私たちの常識そのものが変えられていき、祈りの力を全面的に信じることができますようにお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金放伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金放伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？ 典福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
主の声に耳を傾け祈り積む、今日も主の平安に満たされた時間を持てますように。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.